幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1278回。この番組は天理教導遊者がお送りします。東京スカイツリーからこんにちは。母と子の絆は永遠です。吉永みち子。これまで子育て広場カーカのおうちのママと子供の絆をお伝えしてきました。最後となる今日は、私自身と母との絆をお話しします。母は天理教の教会に嫁ぎ、私と妹が生まれました。しかし私が5歳の時、父は病気で亡くなりました。妹はまだ2歳でした。私は父の枕元で、これからは私が母を守ることになるんだと直感し、絶対に泣かないと心に決めました。あの日から56年が経ち、母と妹との3人家族が今では35人になりました。妹は5人の子供を授かり、孫が5人、私も4人の子供と10人の孫がいます。当時、今日のようなありがたい日常がやってくるとは想像もしていませんでした。母は会長である夫を亡くし、2人の子供と実家に帰るか、それとも会長を継いで教会に残るかを考えた末、今は苦しくとも先々の楽しみを見させてもらいたいと教会に残る決意をしました。56年前のその母の思いから当時を振り返っていきます。当時、母は幼い妹を連れて毎月大阪の上級教会と奈良県天理市のおじばに足を運び参拝をしていました。私は教会に泊まりに来てくださる信者さんやおじやおばたちと留守番です。小学校に入ってからもその生活は変わらず、母のいない時間が当たり前になっていました。授業参観があっても、絵の具や道具箱が必要になっても母に伝えることさえできません。間もなく、私は母のいない寂しさからか、昼間学校ではなく少し離れたスーパーで過ごすことが多くなりました。家の人にはわからないように下校時間に合わせて帰っていました。そんな頃、私を心配した祖母が田舎から様子を見に来てくれるようになりました。祖母の存在は固まっていた私の心を溶かしてくれた温かい光でした。祖母は月のうち1週間か長ければ10日間ぐらい泊まりに来てくれました。私は嬉しくて嬉しくて、毎晩祖母の布団に潜り込んでいました。祖母は必ず私の頭を撫でてくれました。タバコの香りが混じった独特の匂いがとても好きでした。祖母は、教会に生まれた時から美智子の役割は決まっているのですよ、と私に優しく諭してくれました。私が神様の御用をやりきることで、母や亡き父との絆が強く結ばれていくのだと。祖母のおかげで私は母の気持ちを少しずつ理解し、必死に育ててくれている母へ感謝の気持ちを持つようになりました。それでも高校は、それまでの生活から逃れたい一心で定時制の天理高校2部に進学しました。昼間は教会本部の部署に勤務し、夕方から授業を受けます。初めて厳しい寮生活を体験し、母に何度も帰りたいと電話をしました。けれど4年間、母と離れておじばで生活したおかげで、かえって母の気持ちに近づくことができたような気がします。卒業後は素直に教会に戻り、就職し、主人と出会い結婚、 現在に至ります。人生の折々に5歳の時に父の枕元で直感した母を守るという言葉が私の脳裏によみがえってきます。親の思いは計り知れないほど広く深いものだと今つくづく感じています。カーカのお家にただいまと帰ってくるママがいます。そのママが広場を利用し始めて間もない頃、持病で緊急入院することになりました。お子さんは1歳になったばかり、実家や嫁ぎ先の両親のお手伝いも期待できないようです。広場の利用からは時間外になりますが、ご主人が病院のママに付き添っている間、お子さんをお預かりすることにしました。それ以来、ママは、ちょっとお願いなんですが、と言って、本当の娘のように何かと私を頼ってくれるようになりました。ある時、ママ自身の子供の頃の話を聞きました。両親が仕事で家に帰ってくるのが遅いので、食事はいつもコンビニ弁当。家族で食卓を囲むことはほとんどなかったそうです。その話を聞いて、私は自分の小さい頃の母のいない生活が重なりました。そして、私がこのママに寄り添っていこうと心に決めました。そうすることで、ママが実のお母さんと過ごすことができなかった時間を少しでも取り戻せるように。誰でも母親と過ごす時間はかけがえのないもの。お腹の中にいた時と同じように温かく包まれる幸せそのものの時間です。母と子の絆は永遠です。私はこの言葉を胸に秘めて、母との残り少ない時間を大切に過ごしています。生まれ変わっても、またお母さんの子供でありますように。お母さん、ありがとう。
天理教の教えが伝え始められたのは江戸時代末期のことですが、それ以前の長い年月においても、この世界は常に元の神、実の神である親神様の大いなるご守護の中にありました。そしてその間も様々な教えが世に広まり、人々の間に浸透していたのです。次のようなお言葉があります。今までもどのような道もあるけれど、月日教えんことはないぞや。月日より大抵何もだんだんと教えてきたることであれども、この度はまたその上の知らんこと、何も真実皆ゆて聞かす。今までにも人の道を説いたものや教えと呼ばれるものがいろいろあるけれども、それらはすべて月日親神が時に応じて教えてきたものばかりである。しかしこの度は親神が直々世の表に現れて、人間世界の真実についていまだ誰も知らないことを説いて聞かしていく。ここにこの教えがダメの教えと言われるゆえんが記されています。ダメの教えとは、最後の教え、究極の教えという意味です。今までも当のものなら9つまで教えてきたが、この度はいよいよ残るダメの一点である親神の存在を明かし、この世を陽気暮らし世界へと立て替えていこう、そのような力強いご宣言なのです。教祖中山美紀様、親様をめぐってこんな逸話が残されています。文久3年、増井菊さんは夫の喘息の平癒を願い、方々の参り所や願い所へ足を運んだのですが、どうしても治りません。そんな時、近所の人から、 あんたそんなにあっちこっちと信心が好きやったら、あの諸屋敷の神さんにいっぺん参ってきなさったらどうやねん、と勧められ、その足でおじわへ駆けつけました。菊さんが、今日まであっちこっちと参り信心をしておりました、と申し上げると、親様は、あんたあっちこっちとえらい遠回りをしておいでたんやな。おかしいな。ここへおいでたらみんなおいでになるのに、と仰せになりました。親神様がこの世界のすべてのもとであり、人類の親である証拠を実に優しいお言葉で教えてくださったのです。
家族円満第1278回、天理教導遊者がお送りしました。